ニコニコ子育てみんなで応援はじめの一歩。この番組はおしゃれ授乳服ミルフェルムの提供でお送りします。こんにちは、ニコニコ子育て応援団リーダーの和歌山放送西林美希です。子育て中のお母さん、ほっとする時間がない、私の子育て間違っているのかしらと悩んでいるのはあなただけではありません。肩の力を抜いてちょっとラジオに耳を傾けてください。いろいろな分野の専門家にママの悩みを聞いていただきます。今週のアドバイザーは池田耳鼻咽喉科院院長の池田正夫先生です。はじめまして、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、子育ての悩みたくさん来るんですが、その中でも耳鼻科系の相談たくさん来ておりまして、はい、今回初めて池田先生にお越しいただきました。わかりやすくご説明をよろしくお願いいたします。はい、さて、先生の質問の中の一つで、副鼻腔炎についてというのが質問が来てるんですが、はい、副鼻腔炎よく聞きますね。
蓄膿症という病気ですね。
はい、
副鼻腔炎っていうのは、人間の顔の中には、4つのほら穴があるんです。
はい、
ほっぺの奥にあるのを上顎道。
はい、
それから目の内側にあるのを歯骨道。
はい、
それから目の上にあるのを前頭道。
はい、
それから鼻の一番奥にあるのを長頸骨道って言うんですけど、
はい、
このほら穴の中に、海が溜まるということが蓄膿症のと言われる病気です。で、一番多いのは上顎道に海が溜まるということが一番多い。
どこでしたっけ？ほっぺのほっぺのあたりですね、
はい。
はいはい。
だからそこが痛くなるという、
はい、はい、
そういうことですね。
あ、
で、原因としてはね、はい、いわゆる風邪からなること。それからまた細菌感染によって感染を起こすということですね。
はい、やっぱりこう風邪ひいた時にこう鼻水出る、でその鼻水がこう悪化してきて海になってこう溜まってくるということなんでしょうか。
そうです、そうです。で、症状としてはね、
はい、
鼻水が出る、鼻詰まる、頭が痛い、ほっぺの部分が痛い、歯の痛みがあると、悪臭のある脳性の海が出るというようなことがありますね。で、その悪臭のある海の場合には稀にですけれども、炎症がこう周りに移っていって、で、目の眼下放火死刑って言うんですけれども、そういうことがあります。
はい、
で、注意するべきことは、乳幼児の場合には、その上顎道っていうのが、発達がまだ十分しておりませんので、
はい、
そこに海溜まった場合は、すぐ、骨に行きます。
その海が骨を溶かすような、
そういうことですね、
そういう感じのことになるんですか？
まあ、わかりやすく言えばそうですね。
はい、
それで周りの組織を傷つけますので、骨髄炎というような病気になりまして、非常にまあ、重篤なことがありますので、注意することが必要だと思います。
はい。顔の中のその空洞に鼻水がそれが溜まるだけで、骨溶かすところまで行っちゃうんですね。
そうですね。大人の場合は、十分な大きさがありますので、ある程度、海溜まってもそこで溜まってるわけですけれども、小さい赤ちゃんとかの場合はそういうことではないので、もう直ちに粘膜がの骨の方に波及していくということですね。これはかなり恐ろしい病気で、もう入院の上、手術的なことをやって、海を取ってしまうと、また骨を、腐った骨を取ってしまうということがあります。
それって結構な頻度で起こるもんなんですか？
頻度は非常に少ないのではないでしょうか。はい、そこまで放っておかれるお母さんってのはそんなにないと思うんです。
ああ、よかったです。はい、じゃあ、気づいた時に行ったら、もうそこまで行かなくても全、もう間に合う。
まあ、一般的には、そういうことになると思いますけれども。
はい。じゃあ、これ、どのタイミングで診察していただいたらいいんでしょうか？
そうですね。やっぱり、風邪ひかれて、少し、まあ、様子見てますよね。
はい、
そして、なかなか鼻水が止まらない。また、粘液性の鼻が出てきるというときは、耳鼻科医を受診して、そういうことがなってないかどうか、ということを見るのが必要だと思います。
なるほど。
はい、
で、そこでも見ていただいたら、すぐに副鼻腔炎かどうかっていうのもわかりますしね。
そうですね。大体耳鼻科医が鼻の中を見ますから、それで大体判断できますけれども、まあ、場合によっては、レントゲンですか、それを取るということが、判断の上で重要になってきます。
はい。じゃあ、軽く、まあ、例えば、診断して、副鼻腔炎だよっていう、まあ、軽いよっていうことであれば、どんな治療になってくるんですか？
そうですね。もう、この急性の場合は、ほとんど薬物療法、いわゆる薬の投与でいけると思います。
はい。
それから、鼻の中に、まあ、海が溜まるわけですから、その鼻の中を洗浄してですね、海を取ってしまって、そして、ネブライダーっていう、まあ、機械があるんですけど、
はい、
それを使って、その薬をですね、その上顎道なり、今先ほどのメタ、ホラー穴の中にですね、送り込むという治療法。これでまあ大体、ほとんどの場合、 いけるんじゃないでしょうか。
ね、その私自身も経験したことはあるんですが、ネプライザーってのガラスかなんかから蒸気みたいなのがシューッと出てきてるの。
そうです。
あれだったら小さなお子さんも抵抗なくできそうですよね。
もう私のところでももう3歳ぐらいの子供でもやってますし、小児科なんかだと喘息の場合でも小さい子でもやりますので、それはもう十分嫌な感じをしないでできてると思いますが。
ね、そうなんです。やっぱりね、直してあげたいと思っても子供が嫌がったり暴れたりすると、もうそっちに疲れちゃったりするんですが、
まあ、あんまり嫌がる子供にはね、無理やりにする必要はないと思いますけれども、しかし辛いネブライダーの効果っていうのはもう医学的に証明されていますのでね、有用な治療法だと思っております。
そうですよね、はい、なんか先生のお話伺っていると早めに診察してもらって治療した方が重症化しなくていいっていうのが
そうですね。特に小さい赤ちゃんとか、乳幼児の場合は、早く治療するということが必要ではないでしょうか。
ね。
はい。
そうですね。じゃあまあ、これぐらいの鼻水、まあ、これぐらいだったらいいかと思わずに、はい。まずは。
注意深く、はい。観察していただいて、はい。どうおかしいなと思ったら、耳鼻科に行っていただきたいと思います。
はい。ありがとうございます。今週アドバイスしてくださったのは、池田耳鼻咽喉科院院長の池田正夫先生でした。どうもありがとうございました。
失礼しました。
みんなで戦って、みんなで応援、始めの一歩。
ではここで、ミルフェルムからのお知らせです。番組のチアリーダー、ミルフェルムの津森悦子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今週の新商品は何でしょうか？
今週の新商品は、TC ポンチ配色裾フレアワンピースとなります。
TC ポンチ、そういう素材ですよね、確か。
はい、そうです。
かわいいですね、こちらのデザイン。
ありがとうございます。
はい、ワンピースで配色使いになってるんですよね。
そうですね。
で、襟元と腰から下の色が違う。
そうですね。はい。
このデザイン、すごい上品ですね。
そうですよね。ちょっとした行事に参加していただける、本当にフォーマルまではいらないんだけど、でもちょっとしっかりした格好をしたいっていう時にお使いいただけるように。
はい、はい、なってますよね。で、またこの裾のフリルが可愛いですね。
そうですね。裾のスカート部分が切り替えの配色で、はい、2段のフリルのような感じでついております。
フリルって言っても広がるフリルじゃなくて、はい、ストーンとしなやかに落ちるフリルなので、
そうですね。
なかなかね、はい、スマートな感じで。
そうですね。あまり広がらないように、細身の A ラインっていう感じですね。ゆっくりと広がっていく感じで仕上げております。
可愛い。で、お袖の部分がね、はい、まあ長袖なんですけど、結構ゆったりとしてるので動きやすいですね。
そうですね。はい。全体的に細身ですので、細い手首がスッと出てるような感じに見えるように、袖のところをこうふわっと大きめにとっております。
はい。これからね、秋深まってまいりますといろいろとお出かけすることが増えてきますが、
はい。
この服があれば、授乳もお出かけもどっちもバッチリですね。
そうですね。はい。ぜひ上のお子様の行事なんかにも来ていただけたらと思います。
では最後にもう一度新商品名お願いします。
はい。今週の新商品は、TC ポンチ配色裾フレアワンピースとなります。
ミルフェルムの津森悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニコニコ子育て、みんなで応援、はじめの一歩。この番組は、おしゃれ授乳服、ミルフェルムの提供でお送りしました。